川柳沢子の
お星さまになりました。
みなさんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、はい、お星様になりました第82回の放送です。はいはい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
収録日は12月の22日土曜日。もう12月も後半も後半ですね。
クリスマス直前ですか。
直前です。まあ、あの配信される頃にはクリスマス終わってると思いますけど。
何ですかそれは。
いや、さっき
言っとそれまでにはちょっと
さっき言っとこうかなと思って、
あげれない、あげれそうにないと。
そうそう、だって連休だぜ、う
ん、遊びに行きたいと
ね、
う
ん、連休の予定はちなみに長井さん
連休の予定ですか。
うん、3連休ですよ今年
は。僕は働いてます。
あ、仕事、
うん、
バイトですか。
そうですね。
何しよるんでしたっけ今。
ん、
バイト。
いや、主にはカフェ店員ですけど、うん、そっちじゃない。ちょっと
裏稼業が。
裏稼業
の3連休は、
はい、
それは言えない感じですか。
別に言えなくはないですけど。あんまりいい、まあ、はい。
へえ、なんでしょうね。そうやって言われると余計気になるけど、まあまあいい
でしょう。何もしてないです。はい、
はい。まあいいや。ゲストの方はじゃあ紹介しましょう。はいはい。今日来てくださったのは平石さんとアシャミンさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。はい、平石です。
はい、どうしたんです
か。メリークリスマス。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
はい
はい。何でしょう。
そんな感じでしたっけ。なんか今日どうしたんですか。
今日はスペシャルな日じゃないんですか。
なんで。
いや、クリスマス、まあ、間近ということでね。
クリスマススペシャル。
今日帰りほら、高松の中心の方を通ってきたら、
はいはい、
キラキラしてましたよ。
あ、まあそうですね、
高松はね、冬の祭りがね、この時期、はい、
まあ最中ですね、本当に、
うんうん、あるやんね。ユーミンが働いとるんじゃない。
そうですね、今日収録に来れてないユーミンですけども、
うん、
おそらくアナウンスの方、
ね、
冬の祭りで
司会とかしよるんでし
ょ。担当してるそうですよ。
お、
すごいね。
多分ね、この帰りとかに行ったらアナウンスが聞けるんじゃないですか。
お、うん、見に行こうか。ちょっとね、
行きますか、迎えに行きますか
ね。いやいやな、でもそんなしよるとこに先輩が見に来るんとか、
めっちゃ嫌でしょうね、
絶対嫌だ。いやいや、でもね、ほんまいろんなところでね、そんなイベントがまあ行われるクリスマスですけれど、
この時期は、
うん、アシャミンさんはちなみにクリスマスのご予定は。
わあ、仕事ですね。
みんな働くんかよ。
だって25日収録ありますよ。
あ、そうな、
はい、
あります。
メディアがね、逆にみたいな。
あ、今が忙しいみたいな。年末年始もそうですよね、多分ね。年末年始の特番撮ってどうとかこうとかとかね。いやいや、大変ですな。まあまあ、でもラジオ聞いてくださってる皆さんもね、クリスマスの予定とか、
はい、
もしくは終わった後だったら、こんなことしましたとかね、リア充報告をぜひしてくれたらと思いますので、はい、お便りお待ちしております。さあさあ、お星様になりました第82回なんですけれども、うん、今日はですね、ちょっとお便りをいただいておりましたので、私のコーナーをやりたいと思います。
はいはい、
はい、
これね、今回めちゃくちゃね、うん、語るよ。ちょっと今日うるさいと思うけど、覚悟して聞いてください。
はいはい、
めっちゃ面白かったんで、はい、皆さん楽しみにしておいていただきたいと思います。そして今日もですね、ミキサーはモッティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
何かをしようとすると話しかけられるっていう、この間が悪いね。申し訳ない、モッティ。いやいや、よろしくお願いします。
すいません、よろしくお願いします。
はい、で、スイッチャーはオツカです。よろしく。
はい、よろしくお願いします。はい、
なんか久しぶりじゃない。
結構久しぶりです
ね。頑張ってください。
はい、頑張ります。
お願いします。今日はあれですか、ユーストリームの方はカメラが3台。
はい、ヤナ様の顔のアップが1台増えました、
ね、イエーイ。
1カメ、
これ1カメ、
これが1カメです。
はい、イエーイイエーイ。
お願いします。
はい、お願いします。なんかいっぱいあるらしいんで、ユーストリームで見てくださってる方は楽しんでいただけたらと、うん、
芸術面ばっかりね、進化していきます。
ね、相変わらず
、
もうさすがのお星様のクオリティですけども、中身も頑張っていきましょうね、はいはい、これからね。はい、ということで、川柳沢子のお星様になりました第82回、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
ねえねえ、お 星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあお便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ別の広告になっちゃった。スタートーク Z。 はい、最初のコーナーです。このコーナーではお星様になりましたのメンバーが、ま、近況報告をしたりとか最近のお星様の出来事を報告したりとかという、ま、なんか最初のふわふわっとしたコーナーです。
なるほど。
はい、今日の担当は永井さんということで、はいはい、永井くんがちょっとお話ししてくれるらしいんですけど、
まあ、この時期、
はいはい、
この時期といえば何ですか。
年末？
年末といえば
クリスマス？クリスマス？
そうですね、クリスマスもありますが、他には？
他には
冬のボーナス。
おー、 おー、いくらだったんですか、ちなみに。
もらってません。
あ、もらってないんですか。
はい、
平井四季は火の車です。
火の車なんですか。それも、ね、それは、ね、俺別に求めてないんですよ。大丈夫ですか。
今年のね、お餅が買えないっていう。
来年のね、年越せないよ。笠地蔵にお願いします。
話それましたけど、元に戻していいですか。
はい、どうぞ。
まあこの時期ね、やっぱ年末といったら、まあまあ社会人の皆様、うん、まあ学生さんもそうですけども、うん、忘年会、はい、飲み会なんか増えますね。
あ、そうね、
忘年会という名で、
は
い、
うんうん、
そういう話をちょっと今日は
なるほど
したいなと。
飲み会、
やっぱりもちろん大学生で飲み会とかもあると思うんですけども、社会人の方の方がやっぱりね、忘年会っていうと数多くあるんじゃないかなと、いろんなね、
会社のに始まり、
はいはい、そうそうそう、
取引先にちょっと行ってみたりとか、
そうそうそうそう、あると思うんですけど、そのなんて言うんでしょうね、忘年会に限らず飲み会っていうので、
うん、
例えば今僕は香川大学に所属してるわけですけど、
うん、
香川大学のなんかサークルだったりゼミだったり何でもいいんですけど、飲み会した場合、僕上の学年になるわけじゃないですか、基本的には。
そうやね、上級生
やった。そうそうそう、
うん、
つまりわかります？上の学年になるから飲み会に対して何か気負いとかなんかしなきゃいけないとかっていうものがないわけです、飲み会に行っても。
好き勝手できると。
そうそうそうそう、極端に言うとね、なんかこうなんか気を使ってみたいなことを考える必要がないわけですよ。でも今年忘年会、まあ僕もあるんですけど、まだこれからねあるんですけど、いくつか、基本的にその忘年会の場では僕一番の年齢が下だったり、まあ本当に下から数えた方が早いみたいな立場であることが多いんですよ。
ま
あ、
卒業すると同時にというか、みんなそうなるよね。
そうなりますよね。
社会人になって社会人1年生、
ね、新人若手と呼ばれる人たち、
はいはいはい、
どうしたらいいの。
飲み会のお作法ですか。
そうなんですよ。だからそれこそお酌はどの程度お酌していったらいいのかとか。
うん、
ね、わかります。
いや、でも、うん、ケイスケ君だって大学入りたての時は下だったわけじゃないですか、
う
ん、
結構そういうね、サークルとかで学んだりとかっていうの多分ありそうです、う
ん
う
ん、してから社会人出るんじゃん。
確かに僕も当然大学1年生の頃、2年生の頃ありました、
うん、
その頃あったんですけど、僕はあの放送部に所属してたわけなんですけども、うん、香川大学のね、は
い、先輩お二人ここにいますけどね、
うん、その頃はあの香川大学の放送部っていうのはすごい緩かったわけですね、
うんうん、
でまあ緩かったっていう理由が一つと、うん、僕は当時が傍若無人だったってことで、うん、あまり意識をしてなかったっていうのがあった
なるほど、
うん、だから今になって結構直面してるわけで、そういう問題に。
確かにね、サークルの時はなかったその上下関係じゃないけど、
それこそ先輩がなんか長いちょっと一発芸やれよみたいな感じでやっても、何言ってるんですかこいつみたいな感じで過ごしてきたわけですよ俺は。
ちょっと嫌なやつじゃないですか。
放送部の段階では。
いやでもほんまに、まあ、そうそう、ほんまにそう過ごしてきたわけ。
本当に、
うん、
何言ってるんですか。
まあ、そこまでは言わないですけど、そんな感じ、
やらないですよね、
うん、やらない
やらない、
そうなんだ。
でもそれが許された空気もまたあったわけですよ。
ないみたいな、でもそんな感じだったもんね、なんか。
そう、ただ、うん、それでは過ごせない、立ち行かない、 これから
今後
今後
それはもうなんか
どこに入っていく
経験したんですが、それは立ち行かないだろうな
立ち行かないだろうなっていうのをひしひしと今感じてる
んですね。
あ、そうなんや。
あ、これから、うん、今、まあ2つほど忘年会が僕あるんですけど、
う
んうん、本当にそれこそまあ一番下であるんですけど、うん、
はいはい、
立ち行かない
一発芸を教えてほしいってことも
うある。すでにそのプレッシャーをかかってるしどうしたらいいんだろうっていう。それこそね、一発芸で何かやれって言われて、じゃあモノマネができますとか、
うん、
それこそ先生よろしくマジックができますだったらそれでもうもうやり過ごせると思うんですけど、いかんせんその2つできないし、付け焼き刃やったらちょっとさすがにちょっと難しいかなってあって、言ってみたらここにいる4人は僕が一番下なわけじゃないですか。他の皆さんも社会人でまあお仕事されて新人若手を経験したわけじゃないですか。どうやってこうね、その飲み会とか場を乗り切ったって言葉悪いですけど、うん、過ごしてきたのかなと思って、それを聞きたいなって今回は。
はいはい、3人のこう多分総意だと思うんですけど、
はいはい、
相談するところを間違えてるよね。
なんでですか。
だって全然その社会人1年目がどうとか、うん、とか考えて飲み会に参加したことがないもんね。
なんでですか。
なかったというか、うん、1年目とか下っ端とか、
うん、
そういうくくりがなかったというか、あんまり自分が今までその参加してきた飲み会とかで、
うん
うん、この人が下とかがあんまりなかったというか、
あ、結構フランクな感じだったんですね。
うん、と思う。っていうか そもそも会社に所属したことがあるわけじゃないし、ラジオのパーソナリティ
そうですね、
のそのお仕事の中で、まあ、同じその番組に出とるとか同じ曲でとかっていうので飲み会っていうのはありますよ一応、うんうん、あるけどみんなその個々人パーソナリティの一人としてこう参加してる感じなんですよ。
なるほど。そうそうそうそう。だからまあ極端に言うと例えば、うんうん、同じ会社内とかだったら、うん、上下関係っていうのは存在しますけど、うん、横のつながりなんですね結局そこは。
そうそう、一応そのなんていうその中で、うん、キャリアみたいなのがこう ね、うん、あったりとかして敬語使うとかっていう、うん、そういう基本的なところはあるよ、うん、一応あるけど飲み会とかになって、うん、でうちが一番下やからお酌して回らんとみたいなのが全くなかったですね今まで。
いやまあ確かにね、
うん、
ない
マシャミンさんもそうじゃないですか、ラジオとか司会とかしてて。
そうですね、そちらの飲み会では全然気にしたことがないです ね、
うん、マジか、
はい、
マジや、
でも平石さん違いますよ。
あ、うん、会社人やから、ね、
そうそう会社人ですから、サラリーマンですから
社会人ですからね、
うんうん、
はい、
どうですか。
やっぱりねそういう、うん、まあいつも言ってることなんですけど、うん、そういう場には近づかない。
いやでもなんて言うんですか、もちろん僕もねそういう場にあんま、ね、まあ、こういうこと言うとあれ語弊ありますけど、そんなに近づきたいわけじゃないんですよ。でも、うん、いい、もう何でしょう、どうにもできない引力で引き寄せられてしまうことあるじゃないですか、ま
あ、付き合いっていうかね、はいはいはい、しょうがない部分はあるんですけど、ね、
はいはい、
そもそも付き合わない。そういうね、まあ、語弊があるかもしれないですけど、
はいはい、
体育会系のノリ、
はい、
あっち系には付き合わない、
まあ、それは僕もすごい分かるんですけど、
意味では、まあ、正反対というかね、うん、絶対についていけないのは分かる
んです
けど、まあ、付き合わないっていうのがあるんと、まあ、あとはもうしょうがない場合は酔っ払う、酔っ払ったふりをしてもうダウンダウンって、あーもうしんどいしんどいしんどいって言ってたらもうそんなやつに対してそのついで回れとか言わないですよ。もうこいつはダメなやつだなとは思われますけどね。
なるほど。
いや今のはでもね、なんか軽く言ったように見えてかなり使える処世術っぽい
ですね。
いやでもこれ大切なのはまず入った例えば会社に入った時とかにみんなに例えば、
はい、
あ飲み会近づいてきたらそういえば長いお前お酒は飲めるんかって言われた時に、あ僕弱いんですよみたいなこと言っとかないとダメじゃないですか。
そうそうそう、
そういうことちゃんと言っとかないと、
まあ、だから弱いけどまあ多少は付き合い程度にはやってますよと、家では飲まないですよね、はいはいはい、みたいな感じのちょっと振りはねしとかないとい
るな、
もう主語でねざるざるですよとか言ってたらもう
困ったもん
ですけど、まだいけるだろうみたいな感じになるから、
うわ 今回ちょっとやばいかもしれない。その根回しできてないかもしれない。
ちょっともう遅いみたいな。
ちょっと遅いかもしれない。
いいんですよ、もう潰れた。潰れたふりをするというか、もう、もう気持ち悪いですと。あ、永井くんで顔赤くならない。
全くならない。
あ、それがちょっとやばい、
ね。あー、でんよね、顔に永井さん。
じゃあちょっと逆に、青白く、青白くなって。
なるほどね。
そう、できるやろうと思って。
いや、こう、俺ね、やっぱ顔色悪いって言われるんで、普通に普段から。そうそうそう。で、真面目な顔してたら顔色悪そう見えるんで、
あー真顔でね。
そうそうそう、それいいですね、
全く笑わないみたいな。
そう、結構ちょっと俺話聞きました、今。
いいのかな、でもその後うまくいってるって言っていいの
ねえ。
まあ、それはでもノリの違いなんで、うんうん、そのノリについていけないんでしょ結局は。
あ、なるほど。
だからもうそもそもそんな団体と長く一緒にやれるとは思ってないんで。
この言い方ね、
割り切りというか、
うん、
まあ確かにね、うん、でもやっぱりまあもうそれがベストだと思うんですけど、うん、例えばその酔っ払う、まあ、演技する前に、はい、例えば何か一発芸をやれじゃないけど、
あ、まあね、
そういう時来た時にどうしたらいいんだって、それこそもう、うん、いや俺やらないっす、でも立ち行かないわけですよ
これからは、
うん。
そういうこと振られたら、うん、ちょっとわからないのでちょっと見本をというのもリスクがあるんですけどね。
まあまあまあ、
やられたら困るんでね。
そうですね、
はい、
ちょっとめっちゃ強いの来たら困るよね。そうそうそう、それで
その次にやるっていうのね怖いです。
なんで、まあやってくださいじゃなくて、どうやったらいいかちょっと今から一緒に教えてもらっていいですかって、一緒にやるっていうのはいい提案だと思うんですよ。巻き込む、そうそうそう、でもなんか最近の例えば流行りの芸人さんの真似するとか、はいはいはい、その人がね、
うんうん、
だったら一緒にこうついていったらいいんですよ。
なるほど。
まあやったことないですけど、ね、
自分一人でやらない、
自分一人ではやらない、ちょっとわからないんで一緒にやってくれませんかってこうやったことないというか、あ、でもそれ1回目だけかな。
でも大切ですね、巻き込むっていうの周りを。
むしろその例えば社長とか来てる飲み会だったら、はい、ちょっと社長一緒にやってくれませんかってこういきなり懐に入ってしまうっていう、
あ、
おいおいおいおいみたいなこう空気になるか、
まあ、確かに周りはおそこ行くってなりますよ。
確かに。
でもそこでね、気に入られればそういいですけどね、本当に、
ね、仲良くなる、
うん、そう、仲良くなれたらね、ノリ
をねちょっと見極めた上で、
そう、
難しいな。
やっぱり難しい、ね、基本的に合う合わんってあるもんね、
うんうん、
飲み会のノリみたいなのって。
でも言ってみたらこう、うんうん、社会人の皆さんそれを経験していくわけでしょ、まあ、
うん、
もちろん ね、その会社のなんていうかあれもありますけどね、うん、
カラーとかね、
カラーはありますけど、うん、すごいよね、だってそんなところでも戦ってるんですよ。
あ、仕事だけじゃ
なく、仕事じゃないのにっていう。
そうやね、うん、
っていうのを感じて俺は聞きたかったんですよ、とりあえず、うん、みんなどうしてるんだろうなっていう、
ね、
それと今後社会に出ていく上でなんだろう、アドバイスが欲しい、純粋に。
え、忘年会とかそういうことではなく、
うん、
社会人としてんの。
そうそうそう。
どう
やったらいいのっていう、
これから、
うん、社会人ってどうしたらいいのっていう、純粋に。いやだって社会人、もちろんね、社会人働き出してたら社会人と呼ばれはしますけども、
うん、
こういうことはしといた方がいいよとか。
永井くんはね、
そうそう、
夜寝て朝起きる生活にしたらいいと、
うんうんうん、それはもうほんまそう思いますわ。大切。
そこがまず、
そうですね、
うん、
うん、そう、ほんとそう思います。それも全くその通りだと思う。
どうやろうね、うん、どうでしょう、
あさみさん。
そうだね、けいすけくんはまずご飯を3食ちゃんと食べることから
子供レベル、子供じゃないですかそれ。
言われとることが全部大丈夫みたいな。
まあ、確かにちゃんと食べんからね、あんまり。
そう、う
ん、
だいたい1食で、うん、たまに2食
へ、
まあね、うん、
そうな、
まあまあ、
うん、何を抜くんですか、朝昼抜く。
いや、昼ですね。じゃあ、昼食べます、ね。
昼食べる。
うん、
よくないよ、健康。早死にするよ、永井さん。
心臓にすごい負担かかってそうです
よね。時々動悸がするの。
やばい、やばい。
なるほどね、基本やな。でも今学びましたよ、ちゃんとは。朝寝て
朝
間違ってる。じゃ夜寝て朝起きるっていう生活することと、うん、3食食べる、うん、はい、平石さんどうですか
食事
ん。
平石さん、
あ、ごめん聞いてなかった。今社会人としての、うん、まあこれは真面目に
いく、真面目にいただければ、うんうん、
それはなんていうんですかね、川柳沙和子のお星様になりましたっていう、はいはい、ネットラジオの中のコーナーの、はい、ここは俺に任せろっていうね、はい、コーナーに聞いてみたらいいんじゃないかなっていう
お便りを、
お便りを、ね、っていう答えもあるんですけどね、はいはい、まあ、まあめんどくさいんで、うん、なんでしょうね、社会人でしょ、うん、まあ、結局どう死ぬか
平石さんのテーマ、うん、まあよく言ってます
ね、ちょこちょこ言うとるやつです、
う
ん、どう死ぬかをまず、まあ、決めておいたら立ち位置が決まるんじゃないかなとは思うんですけどね、
う
ん、
どう死ぬか、
さっきゴール決めろっていう、
あ、言いますよね平石さん、よくちゃんとゴールを決めてから、
ゴールを決めてたら今じゃね、
平石さんのゴールは何ですか。
どうし、それは言いません
内緒
だ、それは教えな、教え
たらまで決まってません
なるほど、はい、ゴールを決めてから、まあ、行動する、
うん、まあ、その会社の中のゴールね、とりあえず、
あ、なるほど、
例えば社長になるんだとかね、
あ、なるほど、自分の将来的な展望を、
そうそう、一生平社員でのんき気に過ごすんだとか、
あ、でもそれもいいな、うん、
その辺のね、
うんうん、人それぞれ、
人それぞれあるんでね、うん、そこはちょっとその各自の考えで言ってもらわないと、うんうん、こうしろとは一概には言えないですよね、うんうん、
なるほどなるほど、結構真面目にためになるかもしれない
今日ちょっと真面目だぜみんな、う
ん、なんかね今ちょっとあったかいせいかねぼーっとしてるんですよ
スタジオの中がね、うんうん、ね、あったかいからね、はいはい
は
い、
なんでちょっとふざけたことが思いつかないっていう
頭はまあ回転
して、僕としてはそれはありがたいんです
その方があ
んまりね、ふざけた答えが、
そうそうそう、
あんまりこうね、あんまりね、ラジオの中で平井さんのこう、まあもちろん真面目な話もされることもありますけど、
はいはい、
基本こうボケたがりなとこあるじゃないですか、うんうん、平井さんね、
う
ん、
まあまあ今平井さんも拾われないっていうジレンマがある
んで、ツッコミおらんから
なるほど、
ひどい、
いやでもちょっとね、うん、参考に しなきゃいけない部分ありましたね、それ。あ、
この春卒業でしょ、だってな、ね、もういよいよですね、
するじゃないですか、
うん、ねえ、出たくねえな、働きたくないな、
もう一回大学生するっていう、
ね、うん、それもありなんですけど ね
宝くじ入った、当たったらもう一回大学生しようかなとは今思ってるんですけど
ね。ああ、いいですね、とりあえず僕も宝くじ当たったら8年通って院通います
なるほどね、まあ確かに大学行くのにもお金がかか
るんだね、そうそうそう、
そう、生きていくのにね、そうそう、最低限はいるんで、ね、うんうん、
なるほど、ちょっとありがたいお話が聞けてよかったです、
はい、なんか永井くんの話かと思いきや、みんながなんかいっぱい話した感じがしますけど、
本当ですね、
大切ですよ、
ね、まあまあいいんじゃないでしょうかね、
スタートークですか、
ね、はい、なるほど、忘年会からいろんなところに広がってきましたね今日、
忘年会、
はい、
でも教えてほしいんですよ、やっぱりリスナーさんだってね、経験してる人がおるわけで
しょ、うん、そうだね、
そこは聞きたいね、
うん、ぜひ、
例えばさ、一発芸やれとか振られた時にどうすんのかな一発芸ね、そのまあそう、数日で身につけられる一発芸があるなら教えてほしいわけです
それすごいこだわりますけど、そんなになんか気にするようなことなんですか、そんなに絶対言われる、
いやいやいやいや、それでもしね、
うん、
いや大抵はね、飲み会のノリでなんとかなるのかもしれないですけど、うん、そこで自分の立ち位置が決まることってあるわけじゃないですか、
まあね、こいつはこういう、
そう、でもそこでまあ受けて、めっちゃ受けてしまっても今後やりづらいわけです
ハードルが
程よいやつが欲しい
なるほどね、うん、難しいね、
そうね、それがね、
まあ、そこはでも流行語大賞とかが多くのがちょっと、
ああ、まあね、やっぱりね、今年やったら
ワイルドだ、ね、時事ネタは大事やね、
時事ネタ的
に、確かにね、
調べとこう、
そこをね、うん、抑えていくのは、うんうん、なるほど、
確かに、なるほどね、まあまあ、でもリスナーの皆さんにもね、うんうん、ぜひ、
う
ん、
聞きましょう、
その辺はね、教えていただけたらと思います、大人のたしなみとして、
それこそちょっとこういう一発芸思いついたんで永井さん実践してください
やってっていう、
で俺が実践します、
それまで間に合ったやってよ絶対、
でも、うん、滑ったりとかそれこそ俺の立ち位置危うくなったら俺大激怒します
いやいやいいじゃないですか、ぜひね、でも教えてください、
もうでも
永井さんが体を張ってやりますはい、
はい、
今日はね、永井くん担当ということで、うんうん、はい、スタートーク Z のコーナーをお届けしました、はい、 沢子のちょっとこれ読んでみて。はい、続いてのコーナーはオープニングでも予告しました通り、かわいなぎさんのコーナーをやりたいと思います。
はい、
このコーナーはですね、私かわいなぎに実際に読んでほしい本、見てもらいたい映画などを募集してですね、うん、まあちょっと気になっとるけど自分で見るほどじゃないとか、うんうん、見る時間がないとかっていう人のためのコーナーです、うん、はい、私がまああらすじを紹介したりとか、うんうん、してですね、おすすめポイントを語らせていただくというコーナーですけれども、はいはい、今日はですね、お便り1ついただいておりますので、そちらちょっとまず紹介したいと思います。ラジオネーム友中さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
以前ツイッターで絡んでおりました海外で聞いている友中と言います。最近は全くお便りしていませんでしたが、相変わらず楽しませていただいております。ありがとうございます。かわいなぎさんに見てほしいのは映画です。すでに見られたことがある場合に備え、私が最近見た中でなかなかだった3本推薦しますので、お好きなものを選んでください、うん、いずれも運命に関わるものです、うんうん、ということで3作品、バタフライエフェクトとミッション8ミニッツ、うん、それからスラムドッグミリオネア、この3作品、うん、頑張ってくださいということでいただきました。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
友中さん、ご無沙汰ですね。
すごいですね。
時差を乗り越えて聞いてくださってる。生配信でね、うん、聞いてくれてる時もありましたね。コメントくれてて、うんうんうん、こっちは今何時ですみたいな、うんうん、朝とかにね、向こうでは聞いてくれてるとか、うん、ありがとうございます。今日はですね、このコーナーにお便りいただいたということで3つ映画を挙げてもらったんですけど、うんうん、その中でミッション8ミニッツを見させてもらいました。これはなぜこれを選んだかというとですね、うん、公開前からこの映画私もすっごい気になってたんですよ。
ほうほうほう。
これは見に行きたいと思ってたんですけど、うん、ちょっとね、時間が合わずに劇場に見に行けなかったので、
はいはい、
この機会にと思って機器として DVD をレンタルしてきまして
時間のある時に、
はいはい、見ましたので、うん、そちらをねちょっとお話しさせてもらいたいと思います。アメリカのね映画なんですけど、うん、このミッション8ミニッツっていうのが、うん、去年2011年に、日本でも全国ロードショー、ね、はい、された映画でですね、アメリカの SF サスペンスっていう感じでいいのかな、くくりとしては、はい、の映画で、現在はですね、まあ、私も DVD で見ましたけれども、 DVD もブルーレイも、出ております、うんうん、出演は、プリンスオブペルシャなどに出演しているジェイク・ジレンホールが主演、ヒロインはミッションインポッシブルなど出てますミシェル・モナハン、で他、ベラ・ファーミガ、ジェフリー・ライトなどで、監督が月に囚われた男でしてますか、映画これがまあ代表作というか、
初めて聞きました
ですけれども、ダンカン・ジョーンズさんという方が監督です。
はい、
でお話なんですけど、
はいはい、
今日ね長いよ、
なんで長い、
みんな整理しながら聞いてください、ね、ちょっと頭の中で、はいはい、まずですね、最初主人公、そのジェイク・ジレンホールが演じるスティーブンスという、まあ、男性なんですけれども、うん、はある時にですねパッと目が覚めたら、うん、電車の中にいます、
う
ん、
でその電車の中で気がつくというか、まあ、目が覚めるんですけど、うん、目の前にいるのは知らない女性、
うん
うん、
で自分もスティーブンスやって言いよるのに、その女性がなんか違う名前を呼んでくるんですよ、
うん、
でどういうことと思って自分の中ですごい混乱して、
うんうん、
で洗面所に確認しに行ったら自分の顔が違う人になっと
る、別の人の体になっちゃったんですか、
あれと思って、で混乱する中、まあ、いろんなその周りの人にねこう話を聞いたりとかしているうちに、うん、乗っている電車が爆発します、うん、大爆発してですね、で次に気がついた時には全く別の場所にいます。
ほうほう、
でそこで、まあ、また別の人から話しかけられる声が聞こえるんですけど、うん、それが聞こえてくるのがそのアメリカの軍人っぽい、
うん、
グッドウィンという女性、
うん、
で話を聞いとると、
うんうん、
自分スティーブンスが、うん、アメリカの空軍の隊員なんですけど、
う
ん、スティーブンスは、でそれはまあ自分のことは分かっとる、
うん、
スティーブンス隊員だっていうことは分かっとるんですけど、軍の極秘プロジェクトに、うん、参加しとるというか参加させられとったんですけど、うん、 しとって、でそのそれを、まあ、グッドウィンから説明を受けます、うん、でそれがどんな、まあ、プロジェクトかというとですね、アメリカ の, そのシカゴで電車が爆発され 爆弾で爆破されるっていうテロが起こるんですよ、
う
ん、でそのテロが起こって乗客も乗員も全員亡くなってしまう、
うん、
大事件ですね、
うん、
でそのテロリストが実はその1個だけじゃなくってもう1個爆弾をまあ用意しとって、うん、今度はシカゴ全体がもう本当に大混乱になるっていうすごい大事件 で,、
はい、
でそれをまあ防ぐためにですね、
うんうん、
そのテロリストを見つけるっていう任
務、
犯人探しなんですけど、はい、それをただ探すだけじゃなくってそのテロリストを探すために、うんまあ、ある最新のプログラムがあって、うん、それが人が亡くなる8分前の人間の意識の中に入り込む、
は
い、っていうことができる、
うんうん、
でスティーブン・スタインはその乗客、
うん、
電車に乗っ取ったその乗客の8分前の爆破8分前の意識ですね、
うん、
に、入り込んでその中でその電車にまあ実際乗って犯人を探す、で次のテロを未然に阻止するというのがこのスティーブン・スタインの任務、
うんうん
だったわけです、でだからあの実際さっき目が覚めたっていうのは、
うん、
その乗客の意識の中だ、でその乗客っていうのがショーンという名前の学校の先生なんですけど、うん、その人のまあ意識の中に入って8分間だけ、うんまあ、その人になり変われるから、うん、その中でも犯人を探していってっていうことなんですけど何回もそれができるですよ。1回だけじゃなくてだからその8分間を繰り返して、うん、手がかりを全部探して
あ
っていうことをしなさいっていうことで言われるんですけど、
はい
まあ、そこででも何百人もまあ乗客がおる大きい列車 で,、
うん、
でその、まあ、都会シカゴでね本当にいろんな人が亡くなるっていう、はいまあ、大きい事件なんですけど、
うん、
そのまあプロジェクト自体もそんなできるのかと、
うん
まあ、思うと思うんですけど、うん、その何回もほんまにもう嫌になるぐらい飛ばされて、
うんうん、
8分ずっと繰り返して犯人を探すっていう、
はあ、入れるのは同じ人？
そう同じ人、ショーンに繰り返し入り続けて、ショーンの体で
いろんな人に話を聞いて、
そう話を聞いたりとか
して、どうするんですかねショーンが犯人やったら。
そうそこがねうちも最初見たときそれをその、うん、大どんでん返しでそんなんだったらどうしようと思うでしょ、
うん、
そんなことは全然
あない
あ
そこはね、うんまあ、あの予想されると思うのでそれではないんですけど、
それは違うと、
うん、ジョンはまあ犯人じゃないんですけど、うん、
ネタバレ OK なんですか。
一応でもあの見た作品でおすすめのっていうことなので、うん
あ
はい、まあでもね最後はちょっとどこまで言うかっていうのが今考えながら喋ってるんですけど、
はい、
ちょっとね見てほしいのでぜひ。
あなるほどなるほど、
うん、でもあの、まあ、ショーンとしてその入っていくっていうことで、うん、最初はすごい、まあ、自分スティーブンスも混乱するし、
うん、
周りもするじゃないですか、うん、あれショーンってこんな人やったっけみたいな感じに、
まあ、性格も変わりますね、
うん、意識が。そうそうなる。でそれで一番まあ関係するのがその最初に説明した向かいに座っとった知らない女性が、
うん
まあ、クリスティーナっていう、女の人なんですけど、うん、そのショーンと一緒に今シカゴに向かっとるっていう、もともとその知り合いの人なんですよね。だからそのお話の中にもよく出てくるんですけど、うん、このクリスティーナがね結構まあ重要な役割というか、うんショーンとそのクリスティーナは友達以上恋人未満みたいな感じなんですよ、
うん、
多分、
うん、
見よったら、
うん、
でそのスティーブンスが何べんもその8分の中に入るにつれて、うん、だんだんだんだんこうクリスティーナにちょっと惹かれていってしまうみたいなところがあって、
うん、
でスティーブンスは、まあ、そういうこともあるし、うんまあ、軍人としてのそのまあ、使命っていうのもあって、うん、電車が爆発しないのが一番いいじゃない
ですか。もちろん
自分が乗ってるやつ、
うんうん、
だから最初はその、まあ、その飛ばされていってで何度か行って理解するうちにその電車の爆発を止めようっていうことを考えるわけですよ、
うん、
犯人を見つけるのももちろんそうやけど、うん、爆破を阻止しよう、
うん、
でもそのプログラム自体はもう過去にあった出来事をもう一回再生しとるだけやから、
うんうんうん、
過去は変わらないっていう風に言われてしまう。
あ
博士
に。なるほど、なるほど。
どんだけやったところで爆発はもうしとる、うん、乗客は全員死んどるし、うん、その自分が入っとるショーンっていう人ももうこの世にはおらん人やから、うん、そこで爆破を止めたってしょうがないけん、うん、それは置いといて早テロリストを見つけろ。
なるほどなるほど。
そうですね、現実の時間は刻一刻と迫ってるわけですから、
次のテロが起こる前にということで早くしろっていうことで言われるんですよ。でもそのまあ、人として納得ができんというか、あるやん、まあ、人間としてね、
自分の目の前に、自分の目の前のリアルなんですよね。
そうそう、もういっぱい本当に直接その、まあ、プログラムといえど話もできるし、うん、実際にショーンとしてその8分間を過ごしとるわけやけん、うん、その周りの人たちのまあ人となりというか、ここがだんだん分かってきて、うんうん、みんな生きとったわけやんか、そこでは、うん、それを助けれんっていうちょっと葛藤というか、うん、そんなのもあって、でまあなんていうんですかね、途中でこうやる気もなくなるというか、うん、なんでそれができんのかっていうのが納得ができんというか、うん、そういうこともあったりしつつ、でもう一個ですね、謎というか、うん、大きいポイントがあって、
謎、
うん、このスティーブンス隊が、はい、なぜショーンの頭の中というかその意識に入ることができたのかっていう、うん、ところ、
そのプログラムは誰もが使えるわけじゃないんですか、
う
ん、
じゃないんです。もうアシャミさん聞き手が超上手さすが
すいません、
ね、そうそうなんですよ、スティーブンスタイじゃないとできない理由っていうのがあって、それがなぜかというと、実はですね、このスティーブンスタイっていうのは空軍の、はい、軍人なんですけど、空軍のその任務の一つで、うんうん、もう実は亡くなってるんですよ、死んでる人で、脳だけが今活動している状態。
え？
意識として脳だけ残ってるから、はい、その意識をショーンの脳に
送ることができる。
生きてる人だとできないんですよ。
はあ、それを知っちゃうんですか？
そう、途中でなんかおかしいぞってなってグッドウィンっていうそのオペレーターをしている女性の軍人に、うん、まあ、問い詰めてですね、その話を聞くんですけど、うんうんうんうん、自分はどうなったんやと、空軍やって、うん、あのヘリコプターに乗っ取ったはずなんだけど、その任務はどうなったんっていうことを言うわけ、うん、
記憶を取り戻して、
そうそうそうそう、うんうん、でそこからまあ説明せざるを得なくて、うん、説明して、でまあ普通の人はパニックになります
よね、まあ、
そうですね、
自分がもう死んどる、うん、でそれでもなおその脳をまあ使われて任務に当たらされとるっていうところもあって、でも博士はまあなんていう、こう非常にって言ったらあれやけどなって、そのシカゴの前何千人何百万人とかそういうこう人を救うための大事なプロジェクトなわけです。だからそれをちゃんとこう理解してやってくれっていうことをまあ言って、うん、でまあ、パニック状態にはなるんですけど、スティーブンスタイも、はい、そのじゃあこの任務はもう分かったやるけん、それが終わってテロがもう無事に防げたら、うん、ちゃんとその後死なせてくれと、うん、いうことを約束させて、で任務にまあ戻るわけです、うん、でもう何十回もその8分をまあ繰り返して、でついにまあ手がかりを見つけます。でそこからまあ犯人を追い詰めてですね、うん、次の爆弾の場所もきちんと見つける、
う
ん、で、まあ、2つ目のテロを防ぐためにですね、うん、それをオペレーターの そのグッドウィンに、うん、まあ、戻ってね8分間終わって、はい、あいつが犯人やっていうのが分かって、で、うん、グッドウィンに爆弾はあそこにあると、で犯人は誰々っていう人で、この人は乗客だったけど、うん、爆発直前の駅で降りとるから、うん、それを捕まえろと、
はい、
いうことで言うわけです、
はい、
でそれでまあ軍もすぐ動いて、うん、で車捕まえてその犯人、
うんうん、
でテロはもう防げた、うんうん、2つ目のね爆弾見つかって、
うん、
一件落着、
はい、
そうでここで、まあ、スティーブンスの任務は終わりですよね、
はい、
でここでそのさっき、まあ、約束した通りにスティーブンスが、まあ、ちゃんと人として、うん、そう死ねるというか、うん、任務終わって解かれてっていうことで、まあ、死なせてほしいっていう話をするんですけど、でも博士としてはこのプロジェクト大成功じゃないですか。
あ、はい、
未然にその大きなテロを防ぐことができたっていう、はい、でこれを そのまたできる人が都合よく現れるかどうかって言うと分からなくないですか、うん、その亡くなって脳だけ の、 その活動できる状態なその人、
うんうん、
でその人が人そうで過去の8分間にちゃんと入って活動できるっていう人が次いつ現れるか分からんっていうのでスティーブンスをその死なすわけにはいかないんですよ、
うん、
脳のその記憶をもう全部初期化というか今やった任務をですね全部忘れさせてしまって、うんうん、次のこういった大きい事件に備えて保存しておくっていうのがまあ博士の意思だったんですね、
うんうん、
でその女性のグッドウィンっていうオペレーターとしてずっとそのスティーブンスに連れ取ってくれた人はちょっとその博士よりは人間味があるというか、
うんうん、
スティーブンスの言いたいこともすごいよくわかる、
うんうん、
その博士がまあ自分 の、 その直属の上司というかその上におるけんあのプロジェクト自体はその人のまあ言うことに従わないかんのやけど、うん、でもスティーブンスをまあ死なせてあげたいというか、うん、自分の中ではねそういうのがあるっていうの で、うん、で最後どうするかっていうとこなんですけどスティーブンスがそんなちょっと揺れとるグッドにですねあるお願いをするんですよ、うん
う
ん、
お願いですか、うん、
プロジェクトをまあ成功させて2つ目のテロを阻止することはできたんですけど、
はい、
スティーブンスの中では1個目の爆破も絶対阻止できるっていう風にまだ信じとる、
はい、
自分がもう1回戻って、うん、そう爆弾を止めてくる、
う
ん、で犯人もその起爆できんように先に捕まえてしまう、
うん、
自分がっていうことをすればその1回目の爆発もなくて済んだし、うん、シカゴ の、 その電車に乗っとった人たちそのクリスティナもはじめ周りの人たちみんな死なずに済むんじゃないかっていうことを思って、うん、もう1回8分間の中に入れてくれっていうことを、うん、マグッドウィンに言うんですよ、
はいはい、
でまあ任務自体は終わっとるけんそんなことをする必要はないわけですよね、
うん、
だから博士だったらもしこれが、
うん、
そんなアホなことあるかと、
うんうん
まあ、送ってくれんとは思うんですけど、うん、そこの、まあ、最後のチャンスというかもう一回だけでいいから行きたいっていうのをグッドウィンに言って、
うん、
でもう8分その経って、うん、もしその爆破が阻止できたらというかその、まあ、8分済んだらとりあえずもう殺してほしいと、
うんうん、
生命維持装置で今その生きたままその脳みそがちゃんと活動できるようにしてっていう特別な機械に入れてそのプロジェクトに参加させとったのでそれをもう8分だったら切ってほしい、
うん、
でその最後の8分でもう一回行かせてくれっていうので行くんですけどそこのまあ8分でどうするかというスティーブンスがまあどう行動するかっていうところですよね。
はい、
あの電車の中で実際その爆弾を止めるんですよ最後 の、はいまあ、この1個前に行った8分のところでは、はい、起爆装置がもう1個あるのに気づかんかったけんそれをまあ外したら今度は絶対成功するはずっていう風に思っとったから、
うん、
それをもう外して、
うん、
で犯人 も、 もう捕まえて、
うん、
で爆弾は、まあ、その世界ではというかその8分間の中では爆破しようがない状態にまでは持っていったんです、うん
はい、
ただそれがそのどうなるかというか、
うんうん8分を超えたら
そう
どうなるのか、
うんうん、っていうところがね最後の、まあ、ラストシーンなんですけど、うん、ここはちょっとあえて置いといて
見ろと
見てくださいと
見てほしいなと思います
どうなるんだろう
8分本当にその最後の8分で、うんまあ、どうするかというかね、
うん
うん、でも何回もその、まあ、そのお話自体は結構こうなんていうかな私自身洋画をねあんまり見んのんですよ基本的に見る映画って邦画が多くって、
はいはい、
それがなんでかっていうと結構こう文化の違いとかニュアンスであんまり伝わらんことってあるじゃないですか演出としてその当たり前にやっとるのがやっぱりその国の大前提というか文化の中でこそ成り立つ前提みたいなのがあるのかなと思って、
うんうんうん、
あんまりこう分からんっていうところが結構
ですね、
うん
まあ、そもそも日本に軍っていうね
そうそうそうそう
枠もないし
そうそうそう、うん、あるしその人間同士のその考え方の違いみたいなのも、はい、 人間関係の築き方とか、はい、多分そんなも国によって違うんじゃないかなと思って、うん、でそれも実際そのこのミッション8ミニッツを見た時にも多少はあったんですよ。やっぱりこういう時に普通に、まあ、日本人だったらというか自分だったらっていう風に、うん、まあ、考えた方がいいと思うけど、うん、そのこういう風なことを考えるかなとか、うん、そういうのもまああったと思うけど、でもそれを抜きにしてもすっごいこれは面白かった。本当に、うん、なんていうかね、あのスピード感がやっぱり洋画ってあると思うんですよ、うん、邦画よりね、うん、
はい、
なんか考えてしまうところもあるけど、それをゆっくり考える暇がないというか、もう次々新しい展開が入ってきて、とりあえず後でゆっくり考えようというか、うん、そういうところがなんかヨガってあるなと思って、はい、今回も多分そのテンポとしてはかなり早い方じゃないかなと、うん、思ったんですけど、その分ね、その後でまあゆっくりこう考えてみると、そのスティーブンスが8分、まあ、死ぬ直前の8分を何十回も繰り返しとるわけじゃないですか、うん、その中で多分映画の中では描かれんかったけど、本当に他の人のその、まあ、生き方とかっていうのに、まあ、触れ合ったりとかっていうこともあったと思うんですよ。でそれがちょっと最後のシーンとかでちょっと入ってきとるんですけど、うん、まあ、一人一人その別の人生があって、その人その人で なんていうのかな、あの博士の中では、まあ、乗客のただの一人、うん、
はい、
電車のそのテロで死んでしまった何百人の中の一人なんやけど、うん、でもその一人一人に別のドラマが全部あるわけじゃないですか、うん、でそれをそのいっぱい見てきたスティーブンスやからこ そのみんなをまあ救ってあげたいとか、うん、そんなのもすごいより強く思ったと思うし、うん、その中で自分がもし例えばそのあ、まあ、映画を見とる側からしてね、自分がもしあと8分しか生きれんとしたらどうするかみたいなところを考えさせられるというか、そういう風な感じにもなっとると思うんですよ。そうやってこう言われたら改めてその、はい、まあ、実際にこのあと8分経ったら爆発してしまうって分かっとるけん、
はい、
スティーブンスはその8分の間にこういろんなことを考えたりとか、そのクリスティーナとの関係とかっていうのをいろいろ考えるんやと思うんやけど、うん、それがでも自分たちもいつ来るかわからないじゃないですか、
うんうん、
最後の8分が、
はい、
それをその改めて気づくというか、考えてみるきっかけみたいな感じになったんじゃないかなっていうふうに自分で見て思ったっていうか、
うん、
一人一人のそのドラマみたいなのを、うん、全員にあるわけですよね、ここにいるみんな。そうですし、
はい、
そうそう、そんなのもね、なんかもちろんその映画としてその SF サスペンスみたいなその設定自体が面白いっていうのもあったんやけど、それよりもなんかそういうこと、こう人が生きるっていうのはどうかとか、
はい、
どういうことかとか、そういうことを考えるみたいな場にもなったんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思いましたので、うん、あの本当に見てない人は見た方がいいですこれ
すごい気になるのは、うん、スティーブンスが、ま、脳の中に入ってるじゃないですか、うんうんうん、もし8分後、ま、過去が変えれたとして、うん、ショーンは一体どうなるんだろう。
そう、そこです
ね、入ってる人、ま、自分か、ま、体のないスティーブンスか、うん、それとも元々の持ち主であったショーンのものになるのか。
そうそうそう
そう、すごい気になります ね
そこ、こうちょっと本当に最後見てそれはでもすごい考えた。本当に最後見た時に、あれこれどうするんやろ。
そう、一つのね、体の中に二人がいるわけですから、
そうそうそう、うん、本来はショーンっていうその人のものやから、
うん、うわ、
爆破せんかったとしてスティーブンスどうするみたいなね、
うんうん、
ところとかもあるし、
すごい映画ですね。
ねえ、めちゃくちゃやけ頭使いました、なんか終わった後に頭使いました、うん、ね、すごい、うん、いや、なんか見る人によってやっぱり多分本で、うん、なんていうかな、気になる部分というかっていうのも違うと思うよ、うん、なんかそのラストがどうとかっていうことではなくって、その映画全編通して、
うん、
あれここ うわどういうことやろうって思うところ多分人によって違うと思うので、うん、ぜひ見てみてください。
はい、
はい、ということでミッション8ミニッツという映画を紹介させていただきました。でちなみにですね、まあ、あの川犬さんのコーナーなんですけど、うん、実は一緒にこれ平井さんも見てもらったんですよ、
う
ん、
あの家でね言っ
ちゃう系
ちょっと今までずっと
黙
って
どうしようかなと思って見てたからさ
そう一緒に見とったしねあのラストとかもさもちろん知っとるしラストも知っとる件どうかなと思ったんですけどそのやっぱりこういろんな人いろん人によって思うことが違うだろうなってやっぱ思ったので、まあ、まあまあちょっと聞きたいなっていうのもあって
ああいやまあ結局最後のシーンとかで感じ方がちょっと2人違うかったんで、
うん、
そのなんていうんですかね見てる側に、
うん、
あの結末はお任せするというかそういう感じはちょっとしましたけどねその結末をバンとこう提示してるけど、うん
はい、
それをどう受け取るかはもう視聴者次第、
うん、珍しいですねこうアメリカ映画ってまあ、やっぱヒーローものというか、うん、これもやっぱシカゴの街の人たちを助けるっていう、まあ、ヒーローものな感じがしたんですけど、うん、最後はちょっと違うというか
本当にね、うん、普通のアメリカ映画のイメージだとやっぱり2つ目のテロを阻止して、
うん、で
うわーみたいなスティーブンスヒーローみたいなんで終わりやと思うんだけど、
うんうん、なんとも言えない感情を残す映画なんですね、
うんそれがなんかねあの月に囚われた男っていうちょっと最初に言ったけどこの監督の代表作もそうらしいんですけどこの人 の, その得意なとこというかちょっとこう人の内面というかそんなのをまあ掘り下げるじゃないけどそういう映画がなかなかこうアメリカ映画にはない感じの新しい監督というふうに言われてるらしいです。
へ
そう私もね月に囚われた男の方はまだ見てないのでちょっと気になりますけどなのでね、
はい、
ぜひおすすめです、
はい、
見てみてください。はいということでこんな感じで良かったでしょうか友中さん、まあね、友中さん自身のその感想というか、
うん、
あちょっと聞いてみたいです ね,、
うん、ねラストのところとかの話とかっていうのもぜひねしてみたいなと
どう思ったかみたいなのが、
はいうん、思いますのでぜひそちらもねまたよかったら今度お便りいただけたらと思います、うん、はい、そしてこんな感じでですね、私に、まあ、見てもらいたい映画とか読んでほしい本漫画などなど、持ってきていただいたら代わりに、まあ、読ませてもらいますのでぜひ、その際にはですねネタバレ OK かどうかも、書いていただいて、お送りください。宛先はエンディングで知らせさせていただきます、以上沢子のちょっとこれ読んでみてのコーナーでした。さあ今日最後のコーナーなんですけれども、
はいはい、
UT チャレンジ2012 UT チャレンジプロジェクトこちらの経過報告ということでお届けしたいんですが、うん、今日はですね、
はい
まあ、前回と同様、うん、インタビューを
そうですね
なるほど
ちょっと、お聞きいただきたいなというふうに思います。前回はね同じ香川県で、活動されている福家さんにお話聞いたんですけれども、
うん
うんうん、今回は太陽光バイクを作って日本一周するというプロジェクトを、されている方がいるんですけれども、この方にお話をお聞きしたいと思います、うん、松田和弘さんという男性の方なんですけど、
はい、
現在、うん、今ですねその四国を回っている最中ということで、
うん、ちょうどいい
これは行くしかないでしょうとちょうどね香川に来てると、
はいはい、
いうことですね。でそちらのインタビューを今日は聞いていただこうかなと、う
んなるほど
思いますので、はい、早速ねそのインタビューの模様をこちらで聞いていただきたいと思います、はい、さあそれでは今回は UT チャレンジプロジェクト2012チャレンジャーの松田和弘さんにお話をお聞きします。松田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お星様になりましたと同じく UT チャレンジプロジェクト2012のチャレンジャーとして現在活動されている松田さんですけれども、松田さんの活動内容を簡単にまずご紹介いただいていいでしょうか。
はい、
ソーラーバイクで日本を一周する活動をしています。でソーラーバイクといいましても、その太陽光パネルをつけて最終的には走りたいんですが、まだ太陽光パネルはついてない状態でして、電動バイクで走ってるような感じになってます。
あの太陽光バイクを作って日本一周っていうプロジェクト名だったと思うんですけど、その、まあ、ご自身で作るということで最初 の、 その計画ではあったんですよね。
はい、そうです。
そういうのってこう素人的にはそんな簡単にできるものなのかなっていう感じがするんですけど、バイクはもともとお詳しいんですか？
あ、バイクは趣味で乗ってたんで多少詳しいです
で太陽光バイクをこう作るって、先ほどもソーラーパネルをつけてっていうことでお話をおっしゃってましたけれども、それ具体的に、まあ、計画というかその作るっていうと、ご自身一人でも作られるんですか？
あの会社が結構なんですかね、電気関係とか機械関係の社員がいまして、そのあたりから協力を仰ぐ予定ではいるんですけども、まあ、あの子どもの時っていうか小学校の理科の実験とかでモーターに電池つないだら回るとか、電池に電球つないだら光るとかっていう、まあ、それぐらいの簡単な軽い気持ちで、チャレンジしてます
で実際にもやってみて、その計画通りにきちんと進んでるんですか？
全くきちんと進んでません
今やってみていかがですか？こう進んでないとなると、ここがやっぱり大変だなっていうのがなんかあると思うんですけれども、
やっぱり時間を作るのが一番大変ですけども、ハード面だとやっぱり太陽光パネルって、まあ、どんなのがいいのから始まって、まあ、選んだとして、じゃあ実際どうやってバイクにつけるのっていう問題とかもこうコツコツと検討してどうがいいんだろうって試行錯誤はしてるんですけど、ただそこが思うように進まないところがちょっと苦労してる点です。
で普段はあのお仕事をされながらこのプロジェクトにも参加というかチャレンジをされてるんですよ。
はい、
先ほどもそのお時間を作るのが難しいということでおっしゃってましたけども、やっぱり土日だけでこう活動するっていうのは大変ですよね。
そうですね、土日といっても土曜日も結構仕事があるんですよ。で土曜日に仕事があると翌週の日曜日とかっていう、ちょっとあの前後にやっぱり時間がある程度ないとなかなか厳しいものもあるので。
なるほど、その少ない、まあ、時間を使ってということですけれども、まあ、あのバイクを作るだけじゃなくてね、それを使って、まあ、日本一周ということで計画されていますけれども、今あのプロジェクトが 8月に、始まって、まあ、半分過ぎたところあたりという感じですが、いかがですか？
そうですね、やっぱり距離も思ったように伸びないんで、このままだと四国一周もって思いながら、ちょっとなんとかその打開策、こういい案がないかちょっといつも悩んでます。
でお休みの時だけも活動されてるっていうことですけれども、その日本一周するってなると、まあ、どういうやり方があるのかなというか、普通に日本一周って考えると、その続けてというか毎日こうちょっとずつ進んでいってっていう感じがあると思うんですけど、お休みの時だけってなるとどうやって進むんですか？
そうですね、やっぱり一番大きいのは長期休暇、年末年始とかあと夏休みとかって北海道一周とかそういうのがあるんですけども、まあ、それ以外に、まあ、地道にやるしかないのかなとは思ってるんですけど、まあ、少しずつあの休みをこう何ですかね、連休を作って、今はあの1日とかですけども、2日とか3日続けて走るようなことを考えてます。
今1日でちなみにどれぐらい距離って進めるものですか？
35キロです。
35キロ、それがそのバイクの、まあ、充電というかその限界ということですかね？
そうです。
なるほど、そう、もう本当にコツコツっていう感じですね。じゃあ、
はい、コツコツ作戦ですね。
今日ね、あのお話をお聞きしているのは香川県の国分駅というところなんですけれども、今日これからまたスタートされるということですが、今日の計画は？
今日の計画は33号線県道か国道かちょっとわからないですけど、で抜けて途中国道11号線で、最終的にはさぬき津田駅を目指しますので、ちょうど35キロなんで、風がこの分だと逆風とかだと距離が伸びないんで途中止まるかもしれないです。
あ、風の影響とかもやっぱりあるんですか？結構
めちゃくちゃ受けるんですよこれ。
そうなんですね。それでまあ距離がその35キロより進めないということもあるということですか。
あると思います。
お天気も今日はちょっとね、雨が先ほどから降ってきてすごい寒いんですけど、コンディションとしてはちょっと悪めですね今日。
これまでにない最悪のコンディションですね今日は。
いや、ちょっとここの、まあ、インタビューのね、あの準備で国分駅に私も向かいながら、私すごい雨女なんですよ。ちょっと私のせいかなと来たんですけれども、でもこのお天気の中でももちろん、まあ、これからスタートということですよね。
はい、チャレンジします、
はい、ちょうど距離もね35キロというかギリギリということですけれども、まあ、頑張っていただきたいなと思いますが、で今日はその讃岐津田まで行って、で、まあ、ほぼ香川県はこれで終わりですよね。西から来てる。
そうです。
その次、まあ、今後はどこに向かっていくんですか。
このまま四国を時計回りで徳島に入っていきたいと思います。
なるほど。最初四国に入ってきたのは愛媛県でしたよね。
愛媛から渡ってきました。
じゃあそこからまあ徳島、高知と回っていくということですよね。
そうです。
はい。で、まあ、四国こうちょっと走ってみて、まあ、あの県外から、ね、来られてるっていうことですけども、印象みたいなの聞いてもいいですか。
やっぱり古くていいものが残ってるなっていうのが印象的ですね。であとは、あと皆さん温かくて、あの気さくに声をかけてくれます。
そうなんですか。結構その、まあ、バイクの話とかとかされたりします。
そうですね、あの電動バイク結構走ってないで珍しいと思うんですけど、特にその高速道路とか、あの人とすれ違うときに静かだねっていうので、まあ、電動なのっていうのがちょっと。
あ、なるほど。普通のバイクよりこう音が小さいんですね、電動バイク
は。ほとんどないんですよ。
私も電動バイクってもうほとんど、まあ、見たことがないというか、走ってるところもそんな近くでこう見たことないので、あまりピンとこないというか分からなかったんですけど、そういうところもあるんですね。
天気が良くて電池余分にあったら乗ってもらいたいところなん
ですね。確かにちょっと体験してみたい気もしますけど、今日はねこれはさすがにチャレンジに支障を来たす恐れがありますので、はい、いやでもねこれから本当にこの寒い中、まあ、頑張っていただきたいと思いますけれども、それからその、まあ、四国を回って、その最終的に、まあ、チャレンジの、まあ、最終目標というか、2月までこのプロジェクト、まあ、続くと思うんですけれども、どこまでいけるかなっていうのは今のところのこう正直な気持ちって聞いてもいいですか。
高知あたりかなっていうのが正直なところです。
四国一周はとりあえず頑張りたい。
四国一周は頑張りたいです。
そうですね、もうぜひ頑張っていただきたいと思います。本当にあのこれからねどんどん厳しくなってくると思いますけど、寒くなってね、あのチャレンジも大変になってくると思いますが、頑張っていただきたいと思いますので、はい、頑張ってください。
ありがとうございます、
は
い、
それではですね、あの最後にちょっとこのラジオ番組を聞いてくださっている皆さんにですね、そのチャレンジの PR とかそういったことも含めて一言いただけたらなと思うんですが、よろしいですか。
はい、ほとんど目につかないような電動バイクで走ってる人間なんですけども、見かけたら一声かけていただけると非常に心の支えになって頑張ろうって気になるんで、何か一声かけてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、松田和弘さんにお話をお聞きしました。今日これからねちょっと寒いですけど、本当に頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで UT チャレンジチャレンジャー松田さんにお話をお聞きしました。松田さん、寒い中、そしてチャレンジ前の時間がない中、インタビュー答えてくださってどうもありがとうございました。この日の松田さんの計画ではですね、国分駅から讃岐津田駅までの35キロを走るということだったんですけれども、結果はどうだったんでしょうか。この日の模様はですね、松田さんのチャレンジャーブログにてもう更新されていますので、ぜひ皆さんそちらチェックしてみてください。そして次回以降のこのコーナーでは、お星様になりました私たちのチャレンジの様子もですね随時報告していきますので、次回以降の放送も楽しみにしていてください。また年末年始放送の更新のない間はブログの方で活動報告していきますので、そちらもぜひ見てください。以上 UT チャレンジ経過報告のコーナーでした。 お送りしてきました河合ネギサワ子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りはすべて宛先同じです。お便りyanastar.com までお送りください。ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもぜひご利用ください。そしてツイッターやってらっしゃる方はyanastarjp をつけていただいてつぶやいてもらえたらと思います。お届けしてまいりましたお星様になりました第82回、皆さんお付き合いありがとうございました。いかがだったでしょうか。なんか私はすごいいっぱい喋って大満足ですけど、どうでしたか。
いやー今日ねあの量的に中身的にちょっといつもの時間短くなるんじゃないかみたいな話を川根さんが事前にね話したんですけど、まあ全然ボリュームあったというか
多分ね1時間ぐらい喋ったと思われます。
しかもね、
はい、
まあ、さっきミッション8ミニッ
ツでしょ、はいはいはい、
ね、本当にあのあと8ミニッツしかイートピア空いてません。
やばいです、
やばい
スタジオがね、
誰がうまいことを言えたって感じですね。
今すごい、あ、あとね8分と思って
言いたいみたい、
言わないあとねもう一個、
はい、はいはい、
8分でね、どうさっきほらなんていうかな、
まあ最後ね、どう生きていくか、
はいはい、言ってたじゃないですか、
うんうん、
ね、今日何日か知ってます。12月の
22日ですね、
ですよね、うん、マヤ文明今日で終わりなので、あと8分ぐらいでもう死にます。みんな
死なないですよ。
なんか巷で大騒ぎ、
はい、なのでもうあの考えましょう今から。あともう少しの命、
でもあのなんかありませんでした、あの唯一あの生き残れると言われてる山みたいなのありませんでした。
あ、マジで
嘘、そこ行く、
そこに行ったらなんかヨーロッパじゃどっかの方
で、
ただあまりにも騒ぎになりすぎて警察がそこ封鎖してました
みんな行きたいからね。
いやでもさ、それさ、うん、外国はさ、うん、本当にこうマヤ文明がとかわーってなってるけど、日本そうでもないよね。
知らない人いっぱいじゃないですか、
ね、これ不思議やなと思うんですけど、
うん、
平和ですね、
日本。平和ですね、
ね、だってうちと平井さんやってこの今得意げにいましたけど、うん、今日やっけ明日やっけって昨日ぐらいに言ってましたからね
そんなもんですよ、みんな
時差あるんだね、時差が、
う
ん、
ね、
うん、
8分
何するかね、でも8分だったら
どうしますかね、限られてますからね、8分誰かに会いに行こうと思ってもね、
少ないよね、8分
1時間、2時間あるのとちょっとまた別ですけど、
うん、
だってもう8分だったらそのおる場所によって全然やること違うじゃないですか、
うんうんうん、
変わると思う
ねえ、
うん、
いやでも美味しいものは食べて死にたいな
家にあるもので
家にあるものでチャット作ろう3分で作って5分味わって食べる
いいなぁ、
ね、
難しいね、8分、
ね、
何しますか永井さん。
8分でしょ、
8分
残り8分だったら、でも会いに行けないじゃないですか、例えばみんなに、例えばお世話の時に挨拶しに行こうと思っても、
うん、
間に合わないね、
電話や電話、
電話ですね、でも電話しとるです本当に、
かけまくるよね、
かけまくるでしょうね、
8分ですね、
親とか、
うん、ああ親にはかけたいね、
電話ですねやっぱり、
うんうん、
まあ、会いに行けるほどの時間があったら会いに行くでしょうけど、結局8分って考えたら電話するでしょうね、
うん
うん、難しいね、
うん、
どうなることやら、
ね、いいですね、
うん、この配信も無事に配信されたらいいですね。
そうですね。
そうですね。転んでなかったら配信されるかな。
はい。松田さんのインタビューも転んでなかったら聞けるということで。
もったいないね。
もったいないです。
はい。ぜひあの配信される日を楽しみにしておいていただきたいと思いますけれども。はい、でもお星様になりました。今回この82回で、まあ、一応年内は最後かな。
はいはいはい。
2012年最後の配信ということになると思いますので。うん、まあ、今年も1年皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また来年もね。変わらず、
そうですね、
のんびりやりたいと思いますので、
うん、のんびりも言っていられない状況もちょっとありますけどね、
そうですね、
まあ、ね
ちょっとバタバタしてくるとは思います
けど、いろいろしなきゃいけないことがちょっと溜まってますね、はい
はいはいはい、そちらも温かく見守っていただけたらと思いますので、で、まあ、配信はちょっと、まあね、年始までお休みということになると思いますけど、うん、ブログとかそんなのも更新していきますので、はい、ぜひそちらもまあ見つつ、
はいはい
はい、お付き合いいただけたらと思いますので、はい、またね来年、ラジオではお耳にかかりましょう、
はい、
ということで、皆さん最後までお付き合いどうもありがとうございました。今回はこのあたりで、
はい、
お別れにしたいと思います。ここまでのお相手は河合ネギと
永井と
平石と
アシャミンでした。
バイバイ、
バイバイ。 の川柳一発芸。あと8分で
8ミニッツ。
立場悪くなるそれじゃ
ドンマイ